さて皆さん、早いもので今年度も終わりが近づいてきました。今日のこの礼拝の後にはこの1年を振り返る感謝報会も予定されています。それぞれが学校や職場、家庭や教会などにあっていろんなことに追われてあっという間に日々が過ぎ去っていく中、この朝は少し皆さんと立ち止まって一つのことを考えてみたいと思います。何かそれはタイトルにもあるように忠実な管理者として生きるということです。忠実な管理者として生きるということ、聖書を持っていればぜひマタイの福音書の25章を開いてください。普段見るヨハネじゃなくて今日はマタイの25章、特に14節から30節を中心に御言葉を学んでみたいと思います。そして開きながらでいいので皆さん最初に一つよく考えてください。神様を心から愛している人というのは一体どんな人物でしょう。間違いなく皆さんの多くはこれまでに何度も聞いたことがあると思います。神様を心から愛するということ、それこそが私たち一人一人にとって何よりも大切なことだということ。同じマタイの福音書の中を見ても、イエス様ご自身がはっきりと述べられていました。マタイの22章のところ少し戻ってみると、マタイの22章の37節と38節のところで、立法の専門家たちから立法の中で何が一番大切ですかと問われたイエス様は37節38節でこう述べていました。そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、これが大切な第一の戒めですって。ある意味で教会学校でも教えられるような内容であるからこそ私たちはこの重要性をよく知ってはいます。でも皆さん、神様を心から愛している人物というのはじゃあ実際はどんな生き方をしている人なんでしょう。主に対する愛というのは単なる言葉だけじゃなくて、どんな姿形でその人の歩みのうちに見られるんでしょう。どう思います？もちろんさまざまな答えを聖書の中から挙げることはできます。例えば私たちの主への愛というのは御言葉と向き合う姿にも現れました。救われて神様の素晴らしさを知った者は神様を愛するからこそ聖書を通して神様の素晴らしさをもっと知りたいと望むものでした。この愛と知識のつながりについてパウロもピリピでこんなふうに述べていました。ピリピの1章の9節のところに、ピリピの1の9にこう書いています。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりって。また私たちの主への愛というのは主の言葉に従い続ける姿にも現れました。ここ数週間ヨハネを一緒に学んだ時に、まあ、皆さんと見ましたけれども、本当に救われているものというのは主を愛するからこそ御言葉に従順に従いたいとそう望むものでした。イエス様も何度か触れましたけれども、イエス様もこうヨハネの14章の15節で口にされてました。ヨハネの14の15に、もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずですって。また加えて私たちの主への愛というのは他の信仰者を愛する姿にも現れました。イエス様を信じて救われて神様から生まれたものは神様のことを愛しているからこそ同じ神様から生まれた兄弟姉妹を愛そうとするものでした。第一ヨハネの5章の1節にこんなふうに書いています。第一ヨハネの5章の1節に、イエスがキリストであると信じる者は誰でも 神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛しますって。ですからこれだけを見たとしても改めて思いません？私たちの主に対する愛というのは単なる感情や気持ちで終わるものじゃありませんでした。自分からは何もしません、そんな受け身的なものではありませんでした。主への愛は私たちのうちに主にある喜び、主にある従順というものを生み出すものだったわけです。神様を心から愛している者は神様のことに関してどんな時でも積極的であろうとするものでした。そしてそんな積極的な愛というものが大きく試される一つの部分が他にもありました。何だと思います？それこそが今回一緒に考えたい管理者としての生き方でした。で、皆さん先に言っておきます。これから御言葉を通して、一緒に考えていくわけですけれども、神様は数えきれないほど多くのものを私たちの手に今委ねてくれています。本来なら決して値しない恵みによる特権、恵みによる財産というものを私たちに与えてくれています。だからこそ、私たちが心から神様を愛しているのであれば、その愛というのは自分たちに託されているもの、任されているものをどのように扱うのかに現れるわけです。私たちは皆良い管理者として、恵み深い主から与えられているものをどうやって忠実に使って主の栄光を表していくのかということ、それがとても大切なことでした。でもじゃあ実際にそれって具体的にどんな生き方なんでしょうかということを実際に御言葉から考えてみましょう。特に今回の私たち見る箇所では大きく4つ皆さん大きく4つ忠実な管理者として生きていく上で覚えておくべき原則を見て取ることができます。忠実な管理者として生きていくために私たちが覚えておくべき4つの原則です。ですからそれを順番に見ながら、年度末です、改めて皆さん一緒に自分の歩みというものを振り返ってみましょう。ではまずはいつものように御言葉を読みしますと言いたいんですけれども、その前に1点だけ大切なことなのでちょっと覚えておいてください。これから見ていこうとしているこのマタイの25章のこの言葉、これは地上での時間がもうあとわずかに迫っていたイエス様がオリーブ山で弟子たちに話された言葉でした。イエス様はこの時点までにもうすでに自分がこれから十字架にかかりますということも、十字架にかかって死んだ後よみがえるということも、よみがえった後天に帰るということも、またその後いつか再びまた地上に帰ってくるということも何度も何度も明らかにしていました。それらのことが必ず将来起こる出来事なんだということをイエス様は弟子たちの前で明らかにし続けていたわけです。いつか必ずご自身が救い主としての働きを成し遂げてこの世を去って、また再び勝利者である王として戻ってくるんだと、そう明らかにしてたわけです。でも同時にそんなイエス様にもまだわからないことがありました。何かって、それはご自分がいつ帰ってくるのかということでした。必ず帰ってきますって、でもそれがいつなのかはまだ分かりませんって、このいつ帰ってくるのか分からないというこのテーマ、これが皆さん私たちが今見ようとしている25章、そしてその前の24章で扱われていた大きなテーマでした。ですから皆さんぜひ時間があるときに読んでみてください。イエス様はこの中にあって、その日はやってきますって、でもその日がいつ来るか分かりませんということをいろんな形で教えています。そして皆さん、それに加えてその必ずやってくる日が来るそのまでの間、弟子たちがどうやって生きていくべきなのかということを イエス様は教えようとされるわけです。24章ちょっとだけ見ていただくと、24章の42節のところから44節のところにこんなふうに書いてます。ちょっと見てください。42節から44節、24章の方のこう書いてます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子はおまを知ってる人はいません。同じように人の子がいつ来るのかを知ってる人はいません。でもイエス様はその日が必ず来ると言いました。だからこそその日がやってくるまでに全ての人が注意深く備えている必要がありました。必ずやってくるその日までに、皆さん、私たちが実際にじゃあどうやって生きていくべきなのか、それが今回の御言葉の背後にある重要なポイントだということです。これから一緒に見ていく内容というのは、皆さん、私たちも同じです。私たちも今イエス様が帰ってくるのを待っています。でも待っているものとして、待っている間に何をするべきなのか、それがイエス様の教える大切な内容でした。ではそのことを心に留めながら実際に御言葉を見てみましょう。25章14節のところからお読みしますので、30節までよく見てください。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。ところが一タラント預かった者は出ていくと、地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来て言った。ご主人様、私は2タラントも預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実のしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者がもう来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。では一つ目の原則から考えてみましょう。忠実な管理者として生きる上で大切なこと、一つ目は自分の立場を覚えているということです。一つ目は自分の立場を覚えているということです。皆さん、主から託されているものを正しく取り扱おうとするのであれば、まず自分が主の前に何者なのかということを正しく覚えていることが欠かせないことでした。もう一度14節を見てください。今回の例え話において、 中心となる人物が2種類出てきました。14節、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようですって。さて誰と誰が出てきてました？財産を預けて旅に出る人と、そしてそのしもべたちでした。ここで皆さん、自分の財産を預けて旅に出る人っていうのは一体誰のことでしょう？もちろんこれはイエス様のことでした。一度地上に来られて、そして天に昇られた御子は再び帰って来られるすべてのものの主人でした。ここで皆さん、旅って書いてました。当たり前に思うかもしれませんが、誰かがどこかに出かけていって、そしてその場所に住み着いてしまえば、もうそれは旅とは言いません。それはある意味単なる引っ越しです。イエス様は確かに天に一度戻られました。でもそれは永遠にそこにとどまるためじゃありません。この方は現在も再び帰ってくるその長旅の途中にあるわけです。今地上を留守にしているこの時間というのは永遠のものじゃありません。一時的なものでした。イエス様はいなくなってしまったのではなく、いつか帰って来られる主人でした。この方こそ罪と死に勝利された偉大な主人イエス様でした。じゃあ財産を預けて旅に出るのがイエス様だとしたら、もう一つのしもべたちとは一体誰のことでしょう？しもべたちというのは、これはイエス・キリストを信じていると告白する者たちのことでした。しもべたちというのはイエス・キリストを信じています、そうやって告白する者たちのことでした。聖書の真理を受け入れていて神様を愛していると、そう口にする者たちでした。ただし皆さん、この後詳しく見ていきますけれども、聖書はこのような者たち、イエス・キリストを信じていますとそうやって告白するそのような者たちの中に、実は2つのグループというものがいるんだと、そう教えています。どんなグループかって、一つは永遠に主人と喜びを共にし続ける忠実な本当のしもべです。そしてもう片方は永遠に主人から引き離される悪い、本当は信仰を持っていないしもべです。聖書は繰り返し同じことを教えています。イエス・キリストを信じているとそう口で告白していたとしても、その生き方がそうではないことを明らかにすることがあるということです。まあこの点はまた後で考えるとして、ここでのしもべたちというのは、さっきも言いました、主人であるイエス様を愛している今の私たちのような存在のことを言うわけです。さてちょっと立ち止まって、ここで考えてみてください。今私たちは2つの登場人物を見ました。私たちは果たしてこの御言葉が描いている関係性、立場というものを正しく覚えているでしょうか？イエス様が主人であり、そして自分はそのしもべだということを本当に認めているでしょうか？注目してほしいのはここでしもべと訳されていた言葉です。皆さん、しもべと訳されていた言葉、これはギリシャ語のデューロスが使われていました。まあ、ギリシャ語は置いておいたとしても、このデューロスという言葉は、もともと縛るという意味から派生して、主人に結びついたしもべ、もしくは完全に服従する奴隷といった形で用いられたりしました。もともとこの言葉は縛るという意味がありました。何かに縛られているもののことを言うわけです。奴隷って何に縛られているかって、奴隷というのは主人に結びついている、主人に縛りついている、そんな存在のことでした。奴隷というのは完全に主人に対して服従するようなもののことを言うわけです。言い換えると、奴隷というのは自分を持っている存在じゃありません。自分の意思とか考えを持ってもいません。自分の時間や持ち物というものも持っていません。 ましてや自分の命でさえも主人の所有物でした。一人のローマの作家も次のような言葉を残しています。ローマ人作家一人がこんなふうにも言いました。主人が奴隷に対して行うことはそれが不当であれ、怒りによるものであれ、自発的であれ、不本意であれ、不注意であれ、熟考の末であれ、意図的であれ、無意識であれ、すべてが裁きであり、正義であり、法なのですって。当時の情景を描いてくれてるわけですけど、今では皆さん到底考えられません。でも当時の社会では主人が奴隷にすることは何でも認められていました。なぜでしょう。それは奴隷が完全に主人の持ち物だからでした。奴隷というのは自分自身では何も持たず、奴隷が持っているものはすべて主人に属するものでした。そしてそれこそが皆さん、私たちとイエス様との関係でもあるということです。忘れてはいけません。イエス様が主人でした。私たちはしもべでした。私たちは主人であるイエス様の所有物でした。日々の生活の中で皆さん、私たちはいろんなものを手にします。いろんなものを手にしますけれども、でもこれは私のものですと言えるのは本来なら何もありません。日々の生活の中でいろんなものを楽しみはします。でもこれは自分の思いのままにすることができますと言えるものは本来なら何もありません。私たちが手にするものはどれを取ったとしても主人であるイエス様の所有物でした。でもどうでしょう、本当にこのこと私たち信じてるでしょうか。日々の生活を送っていくその中にあって、イエス様が主人で自分がしもべだということを覚えてるでしょうか。それともまるで自分が主人であるかのように生きてないでしょうか。かつての信仰の勇者たちは皆この事実を自分のこととして信じていました。皆さんもよく知っています。例えばパウロやテモテも自分たちのことを指してこんなふうに言いました。フィリピの一章の一節のところにこんなふうに書いてます。キリストイエスのしもべ、奴隷であるパウロとテモテからって。ペテロも同じです。ペテロも第二ペテロの一章の一節へこんなふうに挨拶をしてました。イエスキリストのしもべ、奴隷であり使徒であるシモンペテロからって。ヤコブも同じでした。ヤコブの一章の一節で彼もこう言います。神と主イエスキリストのしもべ、奴隷ヤコブがって。またユダも同じでした。ユダの一章の一節で彼も言います。イエスキリストのしもべ、奴隷でありヤコブの兄弟であるユダからって。彼らはみんな分かっていました。彼らはみんなもはや自分が自分のものではなく主人であるイエス様のものであるということを認めていました。そしてその立場を認めていたからこそ彼らは文字通りイエス様のために全てを捨てて歩んでいこうとしました。あのパウロ、あのペテロ、彼らがいつも自分たちは主のしもべですってそうやって告白してました。それならば皆さん、私たちは自分のことを今なんて言うでしょう。もしイエス様を救い主、主と信じて救われているのであれば、皆さん、私たちは例外なく罪の奴隷から主の奴隷へと変えられたものです。感謝なことに罪の中に死んで罪の中の罪に従っていたそのものはキリストの血によって買い取られ主の奴隷となりました。私たちには何もできなかったことを主が血潮を持って買い取ってくださいました。自分じゃなくて、そんな素晴らしい救い主のために生きていくものと私たちは変えられました。第一コリントの6章にもこんなふうに書いてます。素晴らしい感謝がこう書いてました。第一コリントの6章の19節20節に こう言われてました。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。私たちは代価を払って買い取られたものとして生きていくことができます。そんな生き方は私たちにとって退屈で窮屈な生き方になるんでしょうか。主の奴隷として生き続けていくということは苦痛だけが伴うんでしょうか。いいえ、私たちはよく知っています。それこそが永遠に続く本当の喜びをもたらしてくれるものになるわけです。ちょっと皆さん一箇所見てみます。聖書の一番最後、黙示録、もし開けるなら開いていただいて、黙示録の中でも一番最後22章開いてみてください。黙示録の22章の3節から5節のところに、主を信じる者に最後に待っている約束が記されています。新しくされた天、新しくされた地にあって、イエス様によって買い取られたものが味わうことができる最高の祝福です。どんなものがあるか、黙示録の22章の3節から5節にこう書いていました。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。って、主の奴隷、主のしもべが愛する主の御顔を仰ぎ見る日が皆さんやってくるということです。光であるそのいつも主と共にいつまでも過ごし、主を褒めたたえながら主と共に王として君臨し続ける日がやってくるということです。すごいことは、何にも持たないそんなしもべがただ主にあって、主と共に最高の喜びに預かることができるということです。それがしもべというものの立場でした。そんな立場を私たち日々正しく覚えてるでしょうか。奴隷は主人の完全な所有物でした。奴隷は主人のために存在する、その命でさえも主人のものでした。自分のものを何も持っていない、それが奴隷という存在でした。でも同時に、主の奴隷であるならば何にも勝っている主ご自身とつながっているものでした。主ご自身を持っているものでした。その立場を覚えて、主人から託されているものを忠実に扱うこと、それがしもべである私たちにとって与えられた大切な責任だったわけです。忠実な管理者として生きていこうとするのであれば、スタートラインはいつもここでした。覚えていてください。主の前に自分が何者かということを覚え続けていることです。これを忘れれば管理者としては生きていけません。まずこれが大切な一つ目の原則でした。次に二つ目の原則です。忠実な管理者として生きていく上で大切なこと、二つ目は主人からの信頼を覚えていることです。二つ目は主人からの信頼を覚えていることです。主から託されているものを正しく扱うには、奴隷である私たちを主がどのように扱ってくれるのかということを覚えている必要がありました。どういうことか、御言葉に戻ってください。もう一度14節のところから読みますので、そこちょっと見てください。25章の14節、15節。こう書いてます。天の御国は しもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおののその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたって。で、正直これあまりにも馴染みがあるストーリーだからこそさっと読み飛ばしてしまうかもしれません。ただ今読んだところにはすごいことが記されてました。で、改めてこの描かれている場面を頭に思い浮かべてみてください。旅に出ていく主人はある日しもべたちを呼んで、そしてそれぞれに自分の財産を預けていました。で、これ一体どれくらいの財産を預けてたでしょう。どれぐらいでした。一人には5タラント預けました。一人には2タラント預けました。一人には1タラント預けました。で、皆さんはどうか分かりませんけども、小さい時、私は聖書の話が載っている、漫画を読むのが好きでした。そして今でもよく覚えてます。このタラントの例えを描いた絵は、描いていた絵は、なんか主人が小さな袋に数枚のコインを入れて、そしてそれを渡すような絵がありました。だから正直その頃の私は、主人はちょっと旅に出てくるから、ちょっとしたお小遣いをしもべに与えてる程度なんだろうかって思ってました。でもこれ実際に御言葉が言ってることはそうじゃありません。この箇所で言われていたタラントに関して、皆さんの聖書の欄外ちょっと見ていただくと、欄外のところにこんな説明が書かれています。3番とかその辺のものを持っている方は、15節の欄外のところに、ちょっと小さいですけど、こう書いてます。1タラントは6000デナリって。で、2017年版を持っている皆さん、2017年版を持っている皆さんはもうちょっと詳しく書いてました。なんて書いてるかというと、1タラントは6000デナリに相当、1デナリは当時の1日分の労賃に相当って書いてます。皆さん、1タラントは6000デナリでした。1デナリは当時の1日働いたお金でした。ということは計算すると、1タラントって何年分の賃金でしょう。何年分ですか。約16年分の賃金でした。16年ぐらいの賃金でした。ある仲介者は、現代のお金に換算するとこれは何千万とか何億という、そんな値段になるのではないかとも述べていたりはします。でも何が分かるんでしょう。何が言えます。主人がしもべに託したその財産というのは、これ些細なものじゃなかったということです。それはあまりにも多くのものでした。何も持ってない奴隷とは違って、主人は全てのものの持ち主でした。主人だけが自分自身のものをどう扱うのかを決める、その権利持ってました。そしてそんな主人が、これだけくださいよってしもべが求めたからじゃありません。しもべのことを信頼して、自ら多くの財産というものを任せていたわけです。面白いのは、今読みました14節の中、もう一度よく見てみると、14節の中で自分の財産を預けっていう言葉が出てきました。預けって。で、これ続けて読んでいくと、皆さん20節見てください。20節のところで、帰ってきた主人に対してしもべが語るわけですけれども、20節のところでこんな言葉になっています。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、またここにも預ける、そんな言葉が出ました。22節に飛んで、22節を見てもそこにも同じようにしもべが言っています。ご主人様、私は2タラント預かりましたがって。この預ける、それが何度も繰り返されていたわけです。で、この預けるっていう訳されている言葉ですけども、これはもともと何かを与えるっていう言葉と、横にそばに寄るっていう言葉がくっついてできたものでした。 与えるって言葉、でも皆さん単に与えるんじゃないんです。何かのそばに横に寄る、そういった言葉がくっついてできていたのがこの預けるっていう言葉でした。そうするとイメージできますか？これは何かを単純に与えるっていう行為以上のことを表しました。もっと言えばそこにある近い関係というものを表したりしたわけです。誰かのことを信用する、誰かのことを信頼しているからこそ、その相手に自分の大切なものを預けようとする、そういった姿をこの言葉は描いたりしました。単純にはいどうぞじゃないんです。皆さん、その人に対して信用が信頼があるからこそ、その人に自分の大切なものを近寄って与えようとする、そういった姿を描くのがこの言葉でした。ここで主人としもべにあったのは単なる責任じゃありません。そこには個人的な信頼というものがありました。主人は支配する思いからではなく、しもべを愛する思いから、愛情を持ってここで言われていたわけです。私は今から旅に出ますって、旅に出る間私のものをあなたに預けていきますって、私がいない間私の代わりに責任を持って管理しなさいって。一つだけここで覚えておいてください。忠実な管理者として私たちが生きていくためには、さっきも言いました、自分に与えられているものが自分のものでない、そうやって覚えていることはとても大切です。でもそれに加えて、自分に与えられているすべてのものが自分を信頼して主が一時的に預けてくれているものなんだと覚えることもとても大切なことでした。もう一回言いますけど、皆さん、忠実な管理者として生きていく上では、自分に与えられているものはすべて自分のものではないって、そう覚えていることがとても大切です。でも全部与えられているものが自分のものでないと覚えるだけじゃなく、与えられているすべてのものは自分を信頼して主が一時的に預けてくれているものなんだと覚えることが重要でした。皆さん、今私たちが手にすることができているもの、それは偶然そこにあるわけじゃありません。私たちが今手にすることができているもの、それは個人的に主が私たちの手に委ねてくれているものです。もちろんそれぞれに、人それぞれに委ねられているものは違います。私たち以上に私たちのことをよく知っている主ご自身は、それぞれの能力に応じて必要な分だけを必要な分だけ与えてくださいます。決して間違うことのないお方が、今も最もふさわしい形でもって私たちに最もふさわしい量というものを与えてくれています。だから問われるのは、皆さん、いつも与えられていないことを嘆くのではありません。信頼して任されているものを主のために喜んで用いるかということでした。比較するところは皆さん実はないわけです。皆さんのために良いお方が皆さんの能力を知っていて、皆さんがどのように使うべきかを知っているそのお方が、皆さん一人一人に必要な分だけを与えてくれています。一人一人を信頼して一人一人の手に託してくれています。その主からの信頼に応えるために、忠実なしもべとして生きているのであれば、預かったものを大切に管理するということはとても重要なことでした。あとすると、ちょっと自分の悩みを振り返ってみてください。今自分に与えられているもの、それをそもそもまるで自分の持ち物のように扱ってないでしょうか。そして本来与えられているものは主人のために用いるものでした。主人のために用いるようにと託されているものを、しもべである自分のために使うことに心を奪われてないでしょうか。文字通り 皆さん日々与えられているすべてのものというのが主が自分を信頼して預けてくれているものなんだって、それは皆さん私たち感謝することができます。感謝しながらそれを取り扱ってるでしょうか。主人であるイエス様は私たち一人一人がご自分が託したものに対して忠実であり続けるということを求めています。皆さんいつか帰ってくるこの主人が、その帰ってくるその日まで私たちが預かっているものを主の栄光のために積極的に用いていくことを求めておられるわけです。そんな忠実な管理者として生きていくには、主の前に自分が何者であるかということをいつも覚えていること、それはまず欠かせません。でも同時に私たちのようなものに示されている主の信頼というものを覚え感謝することも欠かせないことでした。それが大切な二つ目の原則でした。さて、ここまで一緒に学んできた中にあって、こんな疑問を覚えている人もいるかもしれません。自分が奴隷として何も持っていないことよく分かりましたって、自分に今与えられているものがどれも主からのものであり、ただ主が託して信頼して託してくれているものであるということ、それもよく分かりましたって。でもじゃあ具体的に私たちに託されているものっていうのはどんなものがあるんでしょうかって、もしそんな質問を今思い浮かべているのであれば、それは素晴らしい質問です。そしてそれが皆さんと次に3つ目の原則として考えてみたいことになるんですけども、今からこの点に関して見始めると残念ながら時間が足りなくなってしまうので、申し訳ないですけどこの3つ目の内容から来週学んでみたいと思います。ただ同時にこの1週間皆さん一人一人が自分でも考えてみてください。まあ、ある意味宿題です。次の問いを自分自身でもよく考えてみてください。主人であるイエス様はどんなもの、財産を自分に与えてくれているんだろうかって、主人であるイエス様はどんなもの、どんな財産を今自分に与えてくれているんだろうかって、よく考えてみてください。確実に言えることはあります。それは救われているものであれば、主の栄光を表していくために、主に似たものとなっていくそのために、主からもう必要なものは与えられているということです。例えばどんなものですかって、例えば私たちどんなことを考えるべきですかって、例えば言うのであれば皆さん、それは生まれ持った才能かもしれません。神様はそれぞれにいろんな才能をも与えています。いろんなところで学んだ知識や経験かもしれません。ここには音楽に長けた人もいますし、語学であったり機械に長けた人もいます。みんなそれぞれ違います。なんである人は音楽ができて、ある人は音楽ができないんでしょう。なんでです、皆さん。それは神様がそのように才能を与えているからです。それを用いて神様の栄光を表すために与えています。いろんなものが与えられていて、生まれながらに与えられていて、それを神様は神様のために用いることを望んでいるわけです。それ以外にも救われた時に与えられる霊的賜物だってそうです。教会の中にあってあるものは教える賜物が与えられていたりします。あるものは進めや分け与える、そんな賜物を持っていたりします。みんないろいろ違った賜物を持っています。なんででしょう。それは違った賜物を用いて神様の栄光を表していくそのためでした。またそれ以外にも私たちには家族であったり兄弟姉妹、そういった関係も与えられています。私が持っている家族の関係と皆さんが持っている家族の関係は全然違います。なんででしょう。その関係の中において私たちが神様の栄光を表すことができるからです。日常生活の中に与えられている例えばお金や時間なんかも、皆さん私たちが主から与えられているものです。それぞれに時間の使い方が違います。それぞれに仕事であったりも違います。それぞれにお金の与えられているものも違います。なんでそれぞれが違うんでしょう。それぞれが置かれている場所において与えられているものを通して主の栄光を表していくそのためでした。すべてのものが 主から与えられています。それぞれのもの一人一人にとってのうちに主がいろんなものを与えてくれています。この点に関して J.C. ライルも次のような言葉を残していました。一つの例えと一つの例として見てください。このように残しています。まず第一にこの例えから学ぶのは、信仰を告白するすべてのクリスチャンが神から何かを受けているということである。私たちは皆神のしもべであり、皆タラントを委ねられている。神の栄光を表すために用い得るものはすべてタラントである。私たちの賜物、影響力、財産、知識、健康、力、時間、感覚、理性、知性、記憶、愛情、教会の一員としての特権、聖書を持つという恵み、これらはすべてタラントである。これらはどこから来たのか、誰の手がこれらを与えたのか、なぜ私たちは今の世であるのか、なぜ地を這う虫ではないのか、これらすべての問いに対する答えは一つしかない。私たちの持つすべては神から貸し与えられたものである。私たちは神の管理者であり、神に対して負債を負っているものである。この思いを深く心に刻もうって。よく自分自身が吟味するときに考えてみてください。私たちが今持っているもので、これは自分のものですって、これは自分が勝ち取ったものですなんて言えるものは何もありません。今与えられているすべてのものは、恵み深い主が恵みとして私たちに与えてくれているものです。恵み深い主が一時的に与えてくださって、私たちはただそれをただ預かっているだけです。そして預かっているもの、それを用いて主のために使いなさいって、そうやって主が信頼して任してくれているものです。すべてのものがそれです。だとしたら皆さん、私たち神様に感謝するのに足りていないと思いません？管理者として私たちはいろんなことを感謝することもできます。またこの1週間吟味していく中にあって、自分自身のことを吟味していくその中にあって、自分自身が気づくことのできてない部分もたくさん出てくると思います。だからこそぜひ他の兄弟姉妹と、自分がどんなものを預かっているのかだけじゃありません、他の兄弟姉妹を見てそれを助け合ってください。自分に与えられているものが何なのかを共に分かち合ってください。そしてどれほどまでに素晴らしいものが主からもうすでに与えられているのかということ、そのことに気づかされたなら、皆さん私たちはいつでも主に感謝することができます。でも感謝するところで終わってはいけません。心から神様を愛しているからこそ、その感謝して預かっているものを忠実に用いながら、今週も共に主の栄光を表すものとして歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちに対して神様、あなたは本当に恵みによってただ救いを与えてくださっただけでなく、恵みによって日々のいろんなものを信頼して預けてくれています。どうか神様、そのあなたの恵みを当たり前と思うのではなくて、心から感謝して喜びながら歩んでいくことができますように。また一つ一つ与えられているものは自分のために使うのではなく、主の栄光を表すために使うと、その目的があります。だからこそますます私たち一人一人が御言葉が描いている管理者の姿として成長することができますように。どうかこの1週間、私たち自身が自分自身にあなたが与えてくださっていることをもう一度考えようとしていますから、そのことを考える助けを与えてくださるだけでなく、この機会を通して兄弟姉妹が共に助け合いながら御言葉を実践していくことができますように、どうか続けてあなたが助けと知恵を与えてくださいますように。私たちが願うことは、御言葉に立って御言葉にいつも従い、そして何よりも神様、あなたを心から愛するものとして成長していくことです。ですからどうか私たちを変え続けてくださいますように、また私たちの愛を増し加えてください。そしてあなたに対していつも心から愛する礼拝者として生きていくことができますように。あなただけが褒めたたえられるべき偉大なお方です。ただあなたの皆が褒めたたえられますように。 今日この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。